もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私は、68で。
68歳。はい。結婚してます？
はい。
はい、ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？
3 人男で。
はい。
43、40、38です。
で、今は2人で暮らしてるんですか、ご主人と。
はい、あのおかげさまで3人とも独立してます。
ああ、そうですか。
長男が別棟に暮らしております。
あ、43歳の長男ですね。
はい、そうです。
はい、で長男は結婚してるんですか。
はい、子供が2人おります。
ああ、そうです。はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
はい、長男夫婦のことなんですけれど、
はい、
子供が2歳ちょっとと、
はい、
1ヶ月の女の子がおります。
はい、
で男の子は実家で産みました。
はい、
で2番目はこちらで産みました。
はい、
それでご両親が、
はい、
こちらに1ヶ月以上来ていただいてお手伝いをしていただきました。
はい、
それで1ヶ月後帰ったんですけど、
はい、
なんか彼女があんまり両親が外面的には別によくわかんないんですけど、
はい、
なんか実家にお電話しまして、
うん、
なんかその鬱的なことをお話しして、なんか、死んじゃいたいとか言ったらしくて、ご両親が翌日びっくりしてきました。
はい、
それで彼女はパソコンで息子宛てに産後疲れたので、休みたい、
はい、
少し休んだらこちらから連絡するかというパソコンのメッセージを入れまして、
はい、
早朝ですけど、
はい、
こちらにも何の連絡もなく実家へ帰りに行って静養ということでなりました。
子供を置いてて、
いえ2人
連れて、はい、
2人連れて、私たちも何の挨拶もなくびっくりしてしまったんですけれど、
はい、
親が立ち入るものではないので、
はい、
夫婦が問題ですから、
はい、
夫婦2人で話し合いたいって向こうへ連絡したんですけれど、お父様が、全然取り扱ってくれないで、
夫婦2人で話し合いたいと、あなたの長男の方が、
はい、
その奥さんの父親に連絡したってこと。
はいはいはい、そしてもお父様は俺が全部、連絡するから、こちらから連絡するからということで、
はい、
お話もできず、お母様もやはりお父様に全てお任せしてるからっていうので、
はい、
連絡がなかったんです。
はい、
それでやはりこれは息子の問題ですので、二人でできれば話し合いたいと思って、はい、言ってんですけど、それも聞き入れてくれず、2、3日前にその弁護士さんから封筒で、
弁護士さんというのは
向こうの弁護士、
向こうの誰の代理人ですか。父親の代理人としての弁護士ですか。
そこの住所がそこでしたから、そうだと思います。それでお手紙がいろんなことが書いてありまして、いわゆる離婚を前提としてお話を調停したいというお話が書いてありました。
ということは、その奥さんのも弁護士ですね。
そうですね。
離婚したいということですね。
なんかいろいろ書いてありましたね。
はい。
はい。いろんなことが。
はい。
それで最後は、その離婚を前提として話し、調整したいということで、
はい、
ありました。
離婚を前提として調停というのは、
はい、
あれですか、直接その弁護士さんとあなたの43歳の息子さんとが話すということですか、それとも 家庭裁判所の調停という意味ですか？
私もこういう弁護士の話は初めてでよくわからないんですけれど、
はい、
あの向こうで弁護士を頼んだらはこちらからもこちらの弁護士さんを頼んで、あの弁護士さん同士でその直接話すんじゃなくて一つ間隔を置いて弁護士さん同士でこうお話しするっていうお話だから、こちらも弁護士さんを立てた方がいいのかなって、それをちょっとお聞きしたかったんです。
その息子さんから何か相談されてるわけですか今？
いや、そうじゃなくて先生、あのこちらではどういう態度を、あの態度というかこちらはこちらで弁護士さんを立てて話した方がいいのかっていうことをお聞きしたかったんですけど。
あ、なるほどね。ただあなたはその夫婦同士で話したい、
それが不可能になったみたいなんですよ。やっぱりあのこちらでは話し合いをちょっと話もしないですぐそういう弁護士さんじゃなくて話し合いをしたいって言ったんですけれど、向こうはもう弁護士さんを間に入れて速達で手紙が来たので、こちらはどういう態度、
話した
どういう態度を取ったらいいか、
あ、対応の仕方ですね、
はい、
こちらのね、
はい、
わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お母さんね、今日の話ってのはこの屈辱感をあなたが今頭にあるんですね。わかるんですよ、わかるけれども、この屈辱感を晴らすためには聞いてほしいんですけどね。まずお母さんもおっしゃった挨拶がないっていうのはね、お嫁さんではなくって向こうの両親だと思いますよ、あなたの感情は。
そうですね、親に対してはちょっと非常識だなっていうのはありますね。
ねって私に強く言われて私が怒られてみたいです。そうですねなんて言われるとちょっと困
って、ですからね、はいはい、今考えてもしょうがないことですけれど、はい、う
ん、分かってんじゃないですか、あなた。
あの今考えてもしょうがないことですけど、うん、そのお嫁さんが決まった時にそのうちに直接行って、まあ、いろんな周りの雰囲気とかそういうのをよく見とけば、なんか孤立して、あの親戚付き合いも全部罰で、あの孤立してるお家なんだそうです。
あのね、うん、そこまで聞いちゃうと、あのいろんなことで刺さるの。私はちょっと今聞きたいのは、あなたはこれ離婚に持ってきたいの？今の話は愚痴は言ってるけれども、この愚痴を言う時っていうのはもうすっきりさっぱり分かりさせます時、
愚痴っていうんではなくて
何
愚痴に超えちゃう、幸せになりたい、なってもらいたい。
だって今なってる、これ、
はい、
これなってる
だから、うん、でもそこが複雑なんです。今私の心の中では、
あなたはこんなひどいうちだったら別れた方がいいと思ってるのかどうかを聞きたいんです。そこで答えは出るんです、早く。それでも息子が可愛いから私は我慢しますと、また次の手ですよね。今あなたがそこで、
あなた、うん、主人もそのあの一度お父様から電話があったんですけど、
だけどね、
はい、
いいですか、どんどん切っちゃうけど、ご主人様はこれどう考えてもあなたが大黒柱です。ご主人様はそうだね、君がそうだねってことを言ってると思いますよ。
あ、そうです、そういう性格の人です。
そうでしょ、うん、だって私がこのきつい私にあだからっていうのはあなた相当ね自信のある方ですよ。
私お舅さんに相当やられましたので強くなりました。
いいんじゃないの、それは大いに強くなって、それはね大事なこと。だからお嫁さんが、私がこんなに苦労してるのに、この今のお嫁は何だろうと、お嫁さんのあなたとお嫁の立場と嫁の立場の感情と親同士の感情と、だから可愛い息子はこうなってしまった感じも3つあるんです、あなたの中に。今どれを選択します？まずそれを一つ整理してまた次に行かなくちゃね。
息子ですね、息子の幸せですね。
そしたら息子さんがあなたがそのだからって怒らないで静かにそのまま放っておいていいんじゃないの。私は今まで姑で苦労しましたよね、
はい、
苦労したあなただったら息子さんどうしたい？
そーっとしておきたいですね。
ですよね。あなたが出ないことなんです、結論は。
はい、
なんか不満？
うん。
不満。何が不満？
もうあの、うん、私もずいぶん我慢して、うんうん、もう一歩もやはりこれは二人の問題だから、うん、もう私もひどい目にずいぶんあったので、うん、二人の問題だから二人で解決してもらいたいと思ったんですけど、そんなそういう手紙がポンと来たので。
わかる。すごくよくわかるんです、私も。だけどね、ふっと見方を変えて、いいですか？
はい。
息子さんはもし、生きる気力をなくしてしまったら、最終的には、息子さんの幸せって何かっていうと、彼を自由に泳がせることじゃないかしら。
あ、はい。
あなたの感情は理解できる。でも、往々にしてこの感情が子供をダメにする経験も私知ってるんですよ。
はい、
今回も向こうから離婚のあれが来る前に、
はい、
もしかしたらまたあなた怒るかもしれない。あなた動きすぎた可能性もあるんですよ、実は。
動きすぎた？
うん。
どこで動きすぎたんですか？私は。
もう、あなた自身がね、喧嘩腰なんですよ。
え？
喧嘩腰。うん。
誰に対してですか？
誰だと思う？私言ってるあなたの声は甘いってわかるんです、私。甘えてるってことです。初めて感情出して受け入れます。でも向こうの親たちは違うんですよ。そのような方法で接してるんだと思うんですね。あなた自身、あなたの家が、この家はあなた中心で持っていて、あなたの文化、あなたの感情、それがそのまんまおみこしのように動いてるんです。静観することですよ。
じゃあ、はい、先生、そうとしとけばいいっていうことですね。
息子さんが何か言った時に聞いてあげることなんですよ。
え、
聞くだけ。息子さんはあなたの顔色見てやってますよ。
そうですね、そういうところありますね。
そうでしょ。だって、うん、私だってあなたの声を聞きながら、
うん、
怒るかなと思いながら聞いてますわかりますか、
うん、
もうあなたの年上の私が気遣いながら喋ってるんですよ。主人が言ってると、主人は言わない、この人おとなしい、息子さんも言わない、あなたの顔色見て言ってます。で、誰があなたを抑えるの？動かないことよ、
う
ん、できる？それだけです。だからあなたがため息とか、とか、だからとか言わないでくださって、
はい、先生、じっと見守ってればいいっていうこと
です。今はね、
はい、
今は。じゃあ加藤先生伺いますからね。先生お願いします。
その通りですね。あなたは相当お仕事さんにやられて、うん、その憎しみが処理されてないんだもんね、
うんうん、もう嫁と仕事は私は平行線と思ってますので、
うん、だからまあその憎しみで今の問題に立ち向かうと良くないから、うんうん、小原先生のおっしゃるように、
はい、
静観ですね。そうやってね、無理しない方がいい、
うん、
本
当。
無理っていうのは先生どういうところなの？
だからさっき あなたがやったこと無理ですよ。本当はあなたそれほどおおらかじゃないんです。怒りに満ちてるんです。それなのにまあどうぞっておおらかな顔しちゃったら、本当の自分と違った自分を人に見せちゃったの。褒めてもらいたい、認めてもらいたいんで無理しちゃうんですよ、人間。その関係を良くするために全てのエネルギーを注ぎながら、その関係で失敗して、かつ本人は消耗し尽くす。
私、犬に救われたんです、いろんな
ね。ああ、だって癒しになるものね、犬は。
犬は最高ですね、私。
最高です。犬はあなたの心の癒しだよね。
そうです。
それはね、なんでかっていうと、あなたはね、犬に対しては心のゆとりがあるんですよ。だから犬は何しても腹が立たないの。だから、いいじゃないですか。犬がいたら最高の友達でしょ。
もう孫より何より犬ですね。
そうです。
私は、
うん、
分かりました。
はい、談を失礼します。過去の処理できない感情で今の物事に対処しないこと。